主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれきパーソナリティのケリーです。ケリーです。
ごめんなさい、水月です。はい、いいの、
うん、この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史の毎回一つの歴史を歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
ごめんなさい、ちょっと手紙を読んで。
はいはい、おもれきね304回です。
304。
はい、さあちょっとね、まあ、おもれき300回を迎えるにあたって、まあ、お便りたくさん送ってねってちょっと呼びかけたんですよ。
うん、
そしたら本当にたくさん来てですね、
うん、
まあ、おもれき始まって以来の、
あ、そうなの？
ページ数的には、
あ、そう、
あのすごい、あの、こうやってすごい量なんです。まあ、ちょっとはあの収録の感覚もちょっと違いもありますけども、まあ、ちょっとタイミング的にはすごくってですね、
密度としてはかなり多い、
はい、ちょっと今日はですね、うん、お便り特集をします。
手紙、
はい、
いいんじゃない。
はい、あの早速もう行っちゃいますね。
行っちゃ
う。あのちょっとケリーさんの素敵なお話はちょっと今回はお休みで。
ああ、そう、グルメなんとか、
グルメ旅もあの体験談とかもいろんなのもちょっと
封印、
うん、いっぱいネタはね仕込んであるんですよ、うん、封解しちゃってもこれ今更使えないなとか思うのもあるんですけども、うん、
例えば、
あのさ、
封解して使えないネタ、
選挙の話とか、
あ、
あの地方選の時にやっぱり喋ろうとか思ったりとかね、そんなのあったりします。はい、
はい、
さあお便り特集、まずあずささんからいただきました。
あずさ、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは、
うん、
先日100回目を聞き終わってお便りを出してみました。古い回で恐縮ですが、99回を拝聴し、ケリーさんが弔慰金のお話をされていたので、お兄ちゃんが戦死しているうちのじいちゃんに話を聞いてみました、
うん、
お兄ちゃんが聞いてくれたんですね、
うん、
5万円もらってるというのでてっきり月額かと思いきや年間とのことでかなり少ないんだなと驚きました、
うん、
じいちゃんは戦争に行かなかったのかと聞いてみたら、まだ16歳だったから行かなかったとのこと、
うん、
おもれきを聞いて初めてじいちゃんの当時の話を聞くことができましたといただきました、
うん、
あのせなんていうの、戦時懲役金というの、恩給みたいなのね、
うん、
家族が戦争に行って亡くなって残された家族への、
はいはい、
ね、見舞い金みたいなので今ももらってる方いらっしゃるんですよね。
恩給でしょ、
うん、恩給で懲役金、
懲役金、
うん、
懲役金なんかずっともらえるの、一回生きでしょ。
だからそのさ、お父さんが戦争行って死んじゃった僕にくれるわけでしょ、
うん、
で今も生きてる人いるじゃん、そういう人って。
ああ、従軍した人がまだ生きた
はず
で、その人が亡くなった時に遺族に行って、
うん、
ああそうか、
うん、
それもなるほどね、
原因在心で、もうだんだん亡くなってくるけど、
はいはいはい、
だいたい僕が知ってる人もやっぱ年額4万か5万もらってますね。
あ、まあ、そうで
ちょっと変わったりするんだよね、5年10年おきに更新なんだよねあれ。
あ、
うん、だから5年分の引き換え券みたいなのもらえるわけよ。
あ、
で年2回4月ぐらいにそれ郵便局に持ってくれと、
一括じゃなくて、
うん、そうそうそう、
5万円、まあ、だ5回だから
10回分とか5回分とか
25万円の5回払いみたいな、
そうそうそうそうそうそう、うん、でそ、あれってもらってる途中で受け取る権利のある人が死んじゃうと息子が相続するんだよね。
ああ、うん、そうなんだ。
でもう息子は、あ、でその相続した人は孫に当たるからもう行かないから、まあ、次の会話ももらえないんだと思うんだ。確か
孫には相続できないの
と思います。そんなやってたら切りないじゃんね。だからあれ、だからこの5年分の25万円分をって、うん、この紙が来た時点で25万円は確定だもんで、
うん、
だからそれは本来もらうべき人が死んじゃったから、
うん、
それは相続人が受け取れるみたい、
うん
うん、でももう次はないと思う。確かそうだったと思う。
いや、そりゃそうでしょ、うん、その方が亡くなっちゃ
う、うん、そういうこと、そういうこと、うん、だから年金とかだったら返さなきゃいけなかったりするじゃん、死んだタイミングによって。 返してくださいって言われるんですよ、老齢年金とか。
死んだ後も支給された
分とか
ってこと。
そうそうそう、うん、だからなんかそういうのが、やあの制度はこんなんでこの制度はあんなんでてややこしいなと思っただけです。はい、ね、いいこと聞きましたね。あのだから4月ぐらいにもらえてるはずなんで、来年ちょっとお小遣いたかってみてもいいんじゃないかな。
たかが5万で、
ハーゲンダッツごちそうしてよとかさ言えるじゃん、いつも小豆バーだけどとか。
苦労されてんだから何か買ってあげてください。
はい、買ってあげてください。
死んじゃったのか。
あれまだ生きてるんでしょ。
従軍された方は亡くなってるんでしょ。弟さんが生きて
る。あ、そうだそうだそうだ、
全然関係ないね。
はいはい、続いてクジラさんから。
クジラ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは、クジラです。お久しぶりです。このメールが読まれる頃300回達成だと思われますので、300回おめでとうございます。配信開始からずっと聞いておりますので感無量です。お二人には本当に感謝しております。いつの日かケリーさんシティかみなずきタウンを訪問した時はぜひ一緒に飲みたいです。いつまでもおもれきゅうのファンです。これからも楽しい番組をよろしくお願いしますと、
うん、
こっち今ねクジラさんがね2人いるんですよ。
でしたね。
ね、こっちはクジラさん1号ですね。
子さんの方
です。子さんの、はい、ほんと初期からの
ニュークジラと
、はいはい、なんて呼び分けたらいいか。でこっちは元祖クジラですね。
はい、いいじゃん、元祖。
元祖、はい、元祖クジラさんですね。
で、もう一人の人が本家。
やめて、もう分かんなくなるから。はい、本当ね、クジラさんね、いつもいつもね、応援していただいてありがとうございます。
はい、
はい、続いて長崎のよりよりさん。
よりより。
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。第55回、有名な台風を聞きました。これアプリのせいだろう。でもなんか最新回とか古いのとかいろんな感想が最近
過去の
混じってますね。うん、まあ過去の名作ばっかですけども、はい、有名な台風でやりましたね。あ
ったっけ。そう、
はい、あ、やりました。最近は災害のニュースも視聴者投稿映像が多いですが、私は台風の時は雨戸を閉めて窓から離れると言われて育ったので、ガラス窓越しに外を撮影している人が多いことに驚きます。ケリーさんのおばあさまの地元で大雨の時に当番の人が川に入って土砂をさらったというお話では、昭和57年の長崎大水害を思い出しました。停電して真っ暗な中、家の中に水が入ってきて怖い思いをしましたが、消防団の方々が命がけでアスファルトを叩き壊して地面に穴を開けてくれたおかげで水が引いて被害が少なく済みました。降り始めから数時間で発生した災害で、電話ボックスの中で雨宿りをしていた人が、下から入ってきた水に閉じ込められて亡くなったことや、1階があっという間に浸水して2階へ逃げようとした時には浮かんできた冷蔵庫などが邪魔で階段までたどり着けなかったという友人の体験なども今も教訓にしていますと、ありますいただきました、
うん、
はい、ね、災害ね、有名な台風ね、あの室戸台風とか伊勢湾台風とか、そういう固有名詞のついた台風をなんか紹介したんですよ。
この土砂をさらう話なんかしたの。
したへ、あのケリーさんの田舎ね方で、あの町の中を川が2本流れてて、で、まあ、山からもう大雨だから大量の水流れてくるんだけど、あの海に到達する時間差があるわけよ、川の長さが違うから。で先に来る方がいっぱい砂とか土持ってくるでしょ。でそれが堆積してこっちの川からはの水をせき止めるようになっちゃって、で町が洪水になっちゃうんですよ。だからあのなんか毎年当番が決められてて、そういう状態になった時、そこの堆積されてる土砂を 取り除く、で水の流れを良くするっていう、うん、あの死んでも仕方ないよっていうのが持ち回りであるんだってっていう話を、
うん、
あの昔したのよ。うちの田舎もその洪水があった時に。
そんな話あったか
な。あったんです。これは初期の名作ですよ。ねえ、今さ台風来た時窓し雨戸閉めます？
閉めますよ。
本当、
うん、
まあ仕方ないよね、バラック作りだもんね。
去年はほら燃え中、去年特にほら風がすごかって物飛んできたりとか。
うち閉めたことないよ。
本当に危ないじゃんあの辺の方が。あ、そうでもないか。
うーん、なんか一回も閉めたことない。
いや
雨戸って、
うん、風はたまにやっぱり物を飛んでくるん
だ。あ、なるほどね。片っぽの部屋はさ、窓になんか黒い線が入ってるから。
どういうこと？空襲の時みたいな。
なんかそんなんでしょ、なんか針金みたいなのがなんか入ってて、
割れないやつ、
うん、
学校とかにあるやつ、
ね、片っぽは普通の窓だから雨戸もついてんだけど、なんか、うん、なんか閉めたことないですね、うん、
まあね、実際役に立ってんのかっていうとそうでもないけど、
うん、でもないよりした本当はした方がいいんだよね。
いやだってほら割れたら嫌じゃん。
そうですね、
うん、ちょっとした手間なんだからさ。
そうだよね。ほんで風ビュービュー台風の時から嫌だもんね。
夏場とかがね大変なんですよね。
あ、
締め切っちゃうし。
そうだね、
すごいしね。停電とかしたらもう冷房効かない、雨戸閉まって閉鎖だとかで、
あ、死にますね、
うん、
うん、停電、あ、そうですね、たまにあるもんね大きな停電ね、うん、はい、またねそういう災害の季節ですからね。
年はねどうなんでしょうね。
何もないといいですけどね。はい、続いてロンさん。
ロン、
はい、こんにちは、シリコンバレーのロンです。
シリコンバレーの
ロン、はい、相変わらずおもれきを通勤の時に楽しく聞いています、
うん、
さて私は5年ぐらい前にイタリアに発掘ボランティアに行きました、
うん、
ご存知のようにイタリアにはローマ帝国の発掘が多くて人が足りないようです、
はい、
従ってボランティアを歓迎しているようです。日本の発掘に関して聞きたいです。どのあたりで募集していますか？沖縄の古代発掘が有名だと聞きましたが本土にはありますか？江戸時代を研究する発掘もありますか？発掘リーダーは教授ですか？一般市民とかにボランティアはできますか？といただきました。
質問攻め、
うん、発掘ボランティアって、うん、どこで探すの？
ボランティアは、うん、別に金もらえますよ。
おバイトでできる
んですか？バイト全然募集してますよ。
え、京都、奈良とか多そう、
ね、いやもちろん関西とかも多いし、いやでも地方とかでも結構あるよ。あ、やったことないの？
ないよ。そうやだ、そう
だ、やだって。
え、だって泥まみれになるんでしょ。
庭さんになるでしょ。
で一日ハケでさっさっさっさっさって吐くんでしょ。
だでもバイトはねそんないいことやらせてもらえない。
あ、違うの？
まあ本当に
草むしりとか
土建屋さんみたいな、
あ、
ガッガッガッって掘っていいとこが来たらちょっとまあでその手だれの人が出てきて出てってってやって、でしかもいいものが出たらもっと偉い人が来る。
ああ、本当下っ端なんですね。
そう、バイトはね。
え、水月さんやったことあるんですか？
いや余裕ですよ。余裕っていうか
何が余裕だろう。何回もあるでしょ。
学生の頃よくね。
へえ、それどういうとこで聞きつけるの？
いや別に、いやそんな特殊、大学でも募集してたし、そういう学校とかでよくあるじゃん、バイト募集みたいな。
でも今一般の人じゃない？
一般でも、どう、新聞のあれとかでも言った
のに。シリコンバレーから調べられ
ない。シリコンバレーはどうしようもないでしょ。
シリコンバレーからじゃインターネット。
別に普通、そう、ネットとかであるんじゃない
。バイトでできるんですね。
ボランティアでなくても金もらえます。
沖縄の方が有名なの？アメリカじゃ沖縄が有名なのかしら。なんか日本からするとやっぱ京都、奈良、大阪、まあ、東京は
遺跡が多いんでね。
東京は
首都圏じゃないと思う。
土地がないもんね。
郊外に行きゃあるし、うん、あとほら工事したらやっぱり一定の深さ掘る場合は基本的に発掘しないといけないから、
うん、そうですね、
うん
うん、江戸時代を研究する発掘ってどんなの？
全然あります。
あるって、うん、はい、
で今は明治とかでもあるでしょ。
あでもそうだね、うんうん、まあインターネットでも調べる。そんな発掘サイトとかってないのかな。
発掘サイト、発掘したいってこと、
うん、発掘する募集サイト
全然あるでしょう、うん、
ちょっとその辺調べて
みてください。バイト派遣とかでも普通にあると思いますよ。
はあ、
ただお客さん扱いはしてもらえないけど。
あそうです
ね、でボランティアはねどうしてもお客さんにしてるんで、うん、まあ、そんなどやしつけたらされないと思うけど、うん、
はい、
現場の雰囲気は
参考になるかしら。参考にしてください。
はい、
はい、続いてですね、カンバンクさんからいただきました。
カンバンク、
はい、はじめまして。晩ご飯の用意をしながら楽しく聞かせてもらっています。
いろんなシチュエーションがあるんですね。
喫茶店の隣の席から聞こえてくる会話みたいに親しみやすい放送が大好きです。この世界の片隅にの会は楽しく何回も聞いてしまいました。遠方地九州や四国などの参勤交代はだいぶ大変だったと思いますが、詳しい工程の様子も教えていただけたらと思います、本当に歩いたのかしらといただきました。結構船使ったりしないんですか。
いやほとんど西国の藩は瀬戸内海は基本船ですね、う
ん、なんか紀州藩なんかもあの、
そうそうそう、
鳥羽から伊良湖で船で渡ってショートカットするとかね、
そうです、
うんうん、じゃないとそんだけ長い日数かかるだけ人件費かかりますもんね。
まあまあそうやけどね、うん、
はい、参勤交代ね、これも昔
出た
やりましたね。
初期でも
初期なのかな。でも初期の方だとね、あのほら
初期の名作
ほら映画、
あー超高速
参勤交代
のね、
う
ん、なんか映画見てたやつもあったな、うんうん、あーはーはー、あったあったあった、
うん、っていうぐらいしか覚えてない。
そんなんだっけ参勤交代って。
そうそうそう、それぐらいしかやってない、まあ、またいつかもうちょっと違う形でね、
うん、
できたらいいネタじゃないかなとは思ってる
んですね。いや面白いですよ、3人と
かね。はい、はい、続いてね、埼玉の片隅さんからいただきました。
うん、ややこしいな、
うん、さっきのカタバンクさんも埼玉
なんだけど、世界の片隅にが好きな埼玉のカンバンクさんの後に
埼玉の
片隅さん、埼玉
って大変じゃん。
なんで
東京行くのに通行手形必要なんだよ。
映画の話、
うん、でも群馬県とかもっと大変なんだよね。恐竜が生きてるみたいな、どいなか
すごい映画見てないんで。
あ、本当面白かったよ、
うん、らしいね、
うん、はい、埼玉の片隅さんです。ケリーさん、水月さん、はじめまして。私は呉市出身で埼玉の片隅に住んでいる昭和40年代世代です。
うん、
呉市の語源ですが、番組で言われていた9つの峰の他に船の素材に使われていた呉、木片にもっぱらって書くのだね、
うん、ちょっと違う、
専門の線みたいな、
線だけど上が
ちょっと違うか、
ちょっと掘ってるでしょ、
うん、
上が、
うん、
田じゃなくて、
あ、本当だ、
下が開いてる、
穂になってる、うんうん、そんな呉っていうの木から来たとの、説もあるそうです。呉って木があるの、
なんかね。
ちなみに子供の頃は旧礼書房という本屋さんがありました。
うん、
昔の呉は戦前の軍港の繁栄の名残がまだあり、にぎわいがありましたが、年々帰省するたびに寂れており、寂しい限りです。
うん、
次回は呉に残る戦争や軍との名残を紹介しますねといただきました。
うん、
呉ね、行ったことないのよ。
あ、そう。
うん、ちょっとね、広島はね、旅行に行くリストの今上上位に来てるんで。
ちなみに最上位はどこなんですか。
今ね、徳島。
ああ、意外なとこだ、
うん、あそこ行きたいんですよ。
どこへ。
大塚美術館。
あ、そっちか、
うん、行ったことある。
いや、ないです。
あれ行ってみたいな。
何の偽物じゃん。
でもすごい感動するらしいよ。
いやいやいや、ローマに行ってください。
行けないから偽物でもいいから見たいって言ってないの。でもとりあえず4周年見たいわけじゃん。あったら本物はどうなんだろうってまた意欲をかきたてられるわけじゃない。でもさ、あそこはナルトの方でしょ、
うん、
そうするとさ、どういうプランだと効率よく
で大阪からバスに乗ったらすぐですよ。バス停の横っちょにあるよ。
あ、そうだね。
ナルトなんとかインターで降りたらすぐだよ。
ああ、だから宿泊とか絶対あれ丸一日かかるって。
あ、大塚ビルですか。あ、徳島に泊まりゃいいや。
だからその行き方とかさ、泊まり方とかさ、
うん、
考えてると難しいなと思って。高松ぐらいだったらいいのになと思って。
気合の問題だな。
いやせっかく行く
んだ。だって大阪から徳島むっちゃ近いで、バスで行ったら、
まあ、
高松で、ね、バスの本数むっちゃ多いし。
あ、そうなの。
船もあるし。
じゃあちょ切符だったらさ、四国のフリー切符とかでさ、他のも回ろうかとか。
いやいやいや、大阪まで出てだって高速バスなんか何ぼ2、3000円ですよ。
あ、そう。あ、じゃあそっちの方が。あ、じゃあ
徳島は明日でも行けんだ
よ。へえ、ちょっとまあまあ考えて、ちょっとプランがね、ちょっと
広島やね、今は。
今広島が、ほら原爆資料館がかん、
ああこの前なん
かフルオープンしたでしょ。
完成したって
言ってました、ね。うんうん、ちょっと行こうかなと思ってます。
クレでし
ょ。あ、だからうん、だから広島行ったらクレも、
広島の
フルって私は、あのクレも行きたいしっていうので、ちょっと今上位に上がってんの。
屋台があってね、結構ねいいんですよ。
クレ？
そうそう、屋台あるんですよ実は、街の中に。まだ、
あ、本当に。
そうそう、
昔ながらの
屋台が
博多みたいな感じで。
そうそう、ちょっとね夜はいいですよ、乗るのには。
あ、うん、またね考えております。はい、続いてね、港さんから。
港、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。今日は5月4日、
うん、
いよいよ初イベントの日ですね、
うん、
きっと緊張気味にお過ごしのことと思います、
うん、
私は今日高野山に行ってきました。5月4日にいただいたんですけども、
話が錯綜して
る、うん、麓の工藤山にある自尊院というお寺から、
うんう
ん、ま、なんて言うのかな、
町
石道
って一丁ごとになんかしるべがあるんですよ。
町ってあの単位の町ね、
長さの単位、
一丁二丁ね、うんの、石道、石道という道を6時間かけて歩いて登りました。諸説あるようですが、高野山は女人禁制のため、麓の自尊院に住んでいた母親のところに弘法大師が月に9度会いに通ったというのが工藤山の由来ということでした。
うん、
4月の放送でケリーさんは聖徳太子より空海に似ているという水月さんの発言を思い出しながら楽しく歩きつつ、新しい時代に気持ちも新たにしてきました、
うん、
最近は熊野詣にしても伊勢参りにしても便利に行けてしまう世の中ですので、たまには自分の足で自分聖地へ向かうのも良いものだと思います、と言いつつ、帰りは3月にリニューアルしたばかりの真っ赤な高野山ケーブルと南海高野線に乗って楽地に帰ってきました。最後になりましたが、放送300回おめでとうございます。そしていつも面白いお話ありがとうございます。明日の初イベントで楽しい時間を過ごされますよう心からお祈りしております、といただきました。ありがとうございます、うん、はい、高野山行ってきたんだって。
ああ、入れ違い
ね。入れ違いですね。私4月だったんですけどね。うん、できましたね。まあケリーさんね、空海に似ていると水月さんが言いましたが、これはちょっと間違いですね。
あ、そう
な、うん、まあケリーさんはこうイメージしてもらえばいいのは誰にしようかな。誰がいい、はい、うん、なんかこれネタ仕込んできたのにね、忘れちゃった。
忘れた。
うん、水月さんはね、バンコランで思っとってもらえばいいかなと思ったんですよ。
あ、もう、
うん、
イベントに参加した人が失笑してます。
ケリーさんね、誰にしようと思ってたんだろう。あのガラスの仮面の人を思い浮かべてたのにな。ちょっとバタバタしすぎてネタ仕込み忘れましたが、
うん、
はい、あまりね想像しないでくださいね。びっくり仰天しますからね。
うん、
うん、ね。 まあね、電車で行けるのは楽ですね。
そうね、
うん、まあそうやってみんなに来てもらいやすいようにちょっと明治大正昭和の人がね線路を引いてくれたんだからね。
来てもらいやすいというか、まあ行きたい人がいるから引いたら儲かるしでしょうね、うんうんうん、
なんで素直に便乗した方がいいと思います。
便乗って別に悪いことしてるわけじゃないの。
はい、続いてあやとさんからいただきました。
あやと、
はい、
うん、
おもれき300回放送本当におめでとうございます、うん、ケリーさんのほんわかしたお話ぶりと水月さんの白好きプラスイケボイスが大好きで、家事をしている間に聞いています。若干失礼とは思いつつ眠れない時の睡眠導入剤にも効果てきめんなので寝る前もよく聞いています。アプリで気軽に聞けるようになったのが一番助かっています。好きな回は妄想大河やセンター試験などリピートしています。週に1回ずっと続けているのはすごいことだと思います。今後もお体に気をつけて無理のないように続けていただけると嬉しいです。時間ができたら戦争の話や祖父の勲章の話など、お題に沿った話題をお送りしたいと思いますといただきました、うん、ありがとうございます。やっぱリピートして聞いてくださるのはすごいね。
どういうあれな
ん、どういうあれな
もう一回聞こうと思う。
うん、僕でも一応聞くよ。僕でも2回聞いてる。
あ、
編集してる時と配信された時と
仕事じゃん。
うん、で聞くよ。うん、あ、ここ上手にカットして上手に繋がってるって思う時ある。あ、うん、
そっちね。
うん、
はい、
はい、それぐらいです。でまたね、ネタ送ってきてください。お待ちしております。さあ続いて泉さんからいただきました。ケリーさんこんにちは、泉です。先日はおもれきオフ会どうもありがとうございました、うん、お店のセレクトや参加者の取りまとめと段取りも大変だったのでは。おかげさまでケリーさん、水月さん、海坊主さん、加藤先生はじめいろんな方とお話ができてとても楽しかったです。ありがとうございましたといただきました、
うん、
続いてYM さんから。
YM、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、昨日は楽しい時間をありがとうございました。皆さんにお会いできてとても幸せでした。未だ夢見心地で感動興奮冷めやらずというところです、
うん、
スタッフの方々もありがとうございました。ケリーさんは男前で素敵でかっこよくって、水月さんはそうでなくてというのはお約束で、三者三様イケメンで素敵でした。そして何より想像以上に皆さんが優しくてフレンドリーでいろいろお話しさせていただけたことが本当に嬉しかったですといただきました、
うん、
はい、もう一丁、あずささんからいただきました。
あずさん、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、昨日のオフ会本当にありがとうございました。会では終始気を使っていただき、お三人ともお声の通りのお人柄だなぁと感じました。もし私が失礼なことを言っていたり無礼な態度をとっていたら申し訳ありませんでした。お酒の席と思ってお許しください。リスナーの皆さんともいろいろお話ができとても楽しいゴールデンウィークの思い出になりました。スタッフの皆さんもお疲れ様でしたといただきました。
はい、
一旦ここまでにしましょう。また会いますが、うん、はい、今ちょっとまとめて読ませていただいたのは5月の6日にいただきました。
イベントの翌日ね。
はい、
はい、
まあね、5月の5日にですね、うん、おもれき名古屋集会を開催しまして、うん、もうあれから2ヶ月近く経って
ますよ。まあ、放送ですね。
はい、
あー、は
ー、ねー、
まあ、そうなんいつもね、
楽しかったね。
ああ、5月6日は二日酔いでひっくり返ってましたけど、
ね、いや僕も本当にしんどかったんですけど、 まあね、5月5日は朝から落ち着かなくてね。
ああ、そうですか。
で、何時に家出たらとかってあったんだけど、それより3時間前行動ぐらいで、してましたね。で、ちょうど5月5日ね、名古屋駅前でね、おもれきのイベントを祝してパレードがあったんですよ。
ありましたね。
はい、ケリーさん、ようこそ名古屋へってパレードがあって、
あなたしょっちゅう行ってんじゃん。
それウィボーズくんとちょっと見てて、
あ、そう、
うんうん、で、そっから
お二人はずっと結構共に一日
昼前から
一緒だった。
で、名古屋飯食って、
名古屋飯食った、
はい、
僕帰り食べた。
何食べたの？
あんかけパスタ。
どこ？チャオ？
チャオ。
あ、チャオね。チャオは無難だと思います、ね。あの、
ちったようなこと。
そうそう。切手に横井が入ってるのよ。
あ、そ、それだ。
あ、そっち？
あ、横井だ。あ、そうそう。
切手の方。
近いところ。うん。そうそうそうそう。
あ、そこ僕らも食べた。
あ、本当に。
てさ、あれだけだよ食べたのその日。
あ、その日？
だって。
あ、そうやね。うん、
もっとがっつり食っとけばよかったと思って、
そうそうそう、
前も言いましたけど本当に飯食わなかったんで、
もったいなかったよね。
うん、でまあですね、
あれからあの店は行ったの？
え、あの会場
になったと？あなた個人的に
行ってない。
行ってない。
もう本当ね、ゴールデンウィークの後から忙しくって、
あ、そう、
毒に飲んでないよ。
知らんが、
うん、飲みに行けてないんですよ。うん、
嘘だ。ツイッターなんか飲んだとかそんなのばかり書いてたじゃん。
あ、うん、なんかの仕事絡みで飲みに行ったりしてるけど、
ちゃんと
プライベートで、あ、でも飲んだわ。あ、でもね、居酒屋とか行ってなかったりしてるんですよ。
あの店は行ってないんだ。
行ってない。
うん、
あのさ、その切手のね、
ああ、
そのあんかけスパゲッティ屋さん、元祖横井があるでしょ。
あれが横井。
横井、あれが
チャオがあっちだよね。
チャオは、うん、チャオの方がチェーン展開は大きいんですけど、はいはいはい、あのその隣におでん屋さんがあるんですよ。
あったかな。
あるの。
うん、
あ、そう、この間友達に連れてってもらったんですけど、
ああ、
むっちゃうまい。
あ、そう。
鶏ガラの出汁のおでん屋さんで、
なんか横井全然空いてたで。他は結構並んだはったのに。
横井で、
ね、マイナーなの？
いやいや、有名ですよ。
ね、名前は俺も知ってたけど。
横井はね、でも僕と海坊主が行った時は並んだよ。
本当に？
うん、でも数組待ちで、でも11時に着いて、
うん、
でももう数組並んでたんで。
俺ちょうどど真ん中ぐらいだけど。
横井はね、ちょっと高いんですよ。またチャオの方がちょこっとリーズナブル。
そうかな。
うん。
そんな印象なかったけど。
あのコスパいいのはね、横井かチャオか、個人的にはチャオの方で。であれね、あんが店によって違うんで、
違う、ね、結構ね、
で僕がおすすめのは別の店があるんですよ。
スパイシーなとことかね、
結構、うん、あるので、
トマトっぽいとことか
白っぽいのと、肉がよく入ってるとこは黒っぽいんですよ。ちょっとそう、黒っぽいあんのでね、うまいとこあるんですよ。また紹介しますね。あ、食いたくなってきた。はい。でもう、でもさ、名古屋駅で水月さんと合流した時、
はあ、
あの、
あれが3時だっけ、
うん、はあ、あ、こいつ緊張してるな、絶対朝早起きだったでしょ。
いやそんなことはないけど。
久々にこんな硬い顔してる水月さん見たもん。いや、
緊張しました
よ。うお、来てる来てるって思って、
ね、もう不特定多数の知らない人と会うっていうのは一番苦手なんですよ。
いや、僕もそうよ。
あんまり
得意な人ってそんなにいないでしょ。だって分かんないもんね。
分かんない。そうそう、ね、だからちょっとあの鎧兜着てきたでしょ。
なんやこいつと思ったよ、ね、
こっちのセールだよ。
なんでスーツな
の、アホみたいな格好で。
なんで、かわいさを演出したんだけどな。で、本当にね、あのおもれきのオフ会ね、僕らも含めて40数名だったんですけど、
いや本当にすごい。
あのうち、まあ、僕らメンバーは顔分かるじゃない、僕と水月くんと海坊主くんは誰か分かるじゃない。で絶対これバタバタすると僕が幹事やってちゃ回らないだろうなと思って、
うん、
でちょっとお手伝いしてくれる。そうね、
いや本当にね、そこはもうちゃんとお礼を申して、
あ、この間ちゃんと行ってまいりました。
もう私自身も本当にそれは、うん、 もうあの方々あっての朝日だと思ってますんで、
うん、でもうそもそも、まあ、以前から、
うん、
なんであの時カフェとかで出会ってるので知ってたの、
うん、
で加藤キャシー先生呼んだでしょ、
うん、
加藤キャシー先生もあのホラーエロ漫画家の加藤キャシー先生も
ホラーエロ漫画
エロホラー漫画
エロホラー漫画、
うん、どっちでもいいですけど、うん、もう本当に、まあ以前お会いしたことがあったの東京でお会いしたことがあったんで、うん、面識があったんで、うん、であとフリチンさんも音楽担当だから、
そうですね、
来ていただいてフリチンさんだけ初めてだったのかな、
お会いしたんだね、
うん、で、うん、あとの参加者は、
うん、
ほとんど知らない1、2名以前会ったことある人いたんですけど、
そんな人いんの、
うん、いるんです、ちょっと仕事関係でちょっとリスナーさんがいらっしゃって会ったことがある方がいる以外は、だから僕は35人ぐらい会ったことない人、多分みなずきさんは僕と海坊主以外は誰も会ったことないです、だから40人と
初対面、海坊主くんだって1回か2回しか会ったことない、ほとんど他人みたいなもんじゃないですか、
そうだね、
超アウェーですよ。名古屋組んだりまで連れてこられて。
そうだね。水月タウンからね、来てもらってね。
そりゃ声も上ずりますよ。
あ、そうだ。僕はさ、あの参加しますっていうやり取りとか僕全部やってたから、そうするとおっちゃ、変更のお手紙じゃないとか内容があったら、うん、メールとかするとちゃんと返事返ってくださる方もいらっしゃったんで、そうすると実際喋ってると、
まあ、多少の
あなたねとかっていうのがあるんだけど、まあ、何もないんだよね、
ない、
うん、
全く、
うん、全く情報のない状態で臨んだんですね、でもよかったよね、普通の人ばっかでね、
あ、いや本当皆さんいい方で、ね、気も使っていただいたし、ね、もう本当にね、
本当にチヤホヤしかしてくれなかったですね、
そうですね、いい経験させていただいたと思います、もう二度としないけど、
でもさ芸能人ってこうやってチヤホヤされて生きてるわけでしょ、
まあでもあれはやっぱりな、あの道を踏み誤るよね、
うん、
これが当たり前だ
と思って
だんだん慢心してくる、
うんうん、気持ちよかったもん、
あれはよくない、
ケリーさんケリーさんケリーさんケリーさんしか言ってもらえなくて、そうそうそう、キャキャキャキャ言ってもらえてね、
ちょっとした麻薬ですよ ね、アドレナリン吹き出すよね、
あれ本当、スターの人間違えるとダメだけど、これディナーショーとかってすると楽しいんだろうね、
うん、
思いましたね、
いやだって3日ぐらいやっぱぼっとしません、
うん、
ちょっとねやっぱり脳が変な薬出てる、
変なアドレナリンいっぱい出
た
よね、
いっぱい出たんで、やっぱり 2,3 日はねちょっと呆然としてましたよ、なんか、
ね、連休疲れもあるしね、
まあそれもあるし、
まあ、ちょっと面白かったですね、
うん、
はい、またちょっとそんなお便り来るんで、ちょっと次のお便り読んでまいりましょうが、
一番大丈夫
ダメです、
ダメです、
はい、今日はここまでにしましょう、次回もお便り特集いっちゃうか、
はい
はいはい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など募集しています。他にもいろいろお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitterはひらがなでおもれきと検索してください。じゃあ次回もお便り特集させていただきます、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。